使徒の働き28章16節から、私たちがローマに入った時、パウロは監視の兵士がついてはいたが、一人で生活することを許された。3日後、パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集めた。そして彼らが集まった時、こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないにもかかわらず、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。彼らは私を取り調べましたが、私に死に値する罪が何もなかったので釈放しようと思いました。ところがユダヤ人たちが反対したため、私は仕方なくカエサルに上訴しました。自分の同胞を訴えようとしたわけではありません。そういうわけで私はあなた方に会ってお話ししたいと願ったのです。私がこの鎖につながれているのはイスラエルの望みのためです。すると彼らはパウロに言った。私たちはあなたについてユダヤから何の通知も受け取っていません。またここに来た兄弟たちの誰かがあなたについて何か悪いことを告げたり話したりしたこともありません。私たちはあなたが考えておられることをあなたから聞くのが良いと思っています。この宗派についていかなる至るところでも至るところで反対があるということを私たちは耳にしていますから。そこで彼らは日を定めてさらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神の国のことを明かしし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと朝から晩まで説明を続けた。ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。互いの意見が一致しないまま彼らが帰ろうとしたので、パウロは一言次のように言った。まさしく聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られた通りです。この民のところに行って告げよ。あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることもない。この民の心は鈍くなり、耳は遠くなり、目は閉じているからである。彼らがその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることもないように、そして私が癒すこともないように。ですから承知しておいてください。神の子の救いは異邦人に送られました。彼らが聞き従うことになります。救いはあなたへ。今日は、皆さんに嬉しい知らせがあります。きみこさんのお母さん斉藤愛子さんは17日の水曜日、ご自宅で90歳になられましたが、イエス・キリストを受け入れて洗礼を受けられました。家族が祈り、 時が来たら牧師を招き、交わりの時を持ちながら神様は導いてくださるのです。私たちの中でもまずあなたが取りなし始めることです。そして二人で、あるいは家族で、家族のために祈っていきたいなと思います。実は人の働きも、いよいよですね、来週で全部終わります。人の働きをずっとですね、読んで、学んでこう思い出すことはですね、今はパウロのことについて思い起こしておりますけれども、そこには聖霊なる神様、イエス・キリストの御霊の働き、同時にパウロの信仰の歩みがにじみ出ている、感動するところがしばしでした。私は、私たちは信仰というと受けることばかり考えてしまうところが多いんですけど、実はパウロはですね、もちろんイエス・キリストを受け入れ大きな恵みをいただいたんですが、また彼もまた己を捨てて仕えていった、その姿を思い起こします。彼はコリントの手紙の第2の11章でですね、自分が歩んできた歩みを振り返りながら、苦労の連続だったと言ってますね。何度も旅をし、川で苦しみ、盗賊で苦しみ、また同胞ユダヤ人から殺されようとしたり、あるいは異邦人で、エピソードはですね、人材国にですね、本当にですね、追い回されるわけであります。町で、荒野で、またこの度お話ししましたように、彼は海上の難、海難事故3回も経験しているわけであります。そればかりか、偽兄弟によってですね、騙される、あるいは、しばしば眠らずに過ごしたこと、飢え渇き、食べ物もなく、寒さの中に裸でいたこともありました。いろんな苦労がありました。さらに日々自分のところにですね、伝わってくる諸教会のことを覚えるときに、向こうの教会、こちらの教会への心遣いがありました。手紙を書いて渡すわけですね。彼は言います。誰かが弱くなっているときに、私はよく弱くならないでしょうか。こんなことは、ね、私も弱くなります。誰かがつまずいていて、私は心が激しく痛まないでしょうか。痛むのです。60歳を過ぎたと思われるパウロ、目の不自由なパウロ、彼は手紙を書いたんですけど、ほとんどですね、自分で書くということができなかった。ですからやむを得ず、最後にですね、私が自筆で書きますと言ってですね、大きな字で書いてるんですね。そんな不自由さにもかかわらず、ローマ地の果て、鎖につながれて、囚人として人々から蔑まされ、あるいは死刑を求刑され、心がズタズタにされた。それでもパウロは弁解することなく、キリストを証しし続ける。私はこの姿をですね、 イエス様の十字架の姿にね、重なってるなっていつも思うんですよ。イエス様もそうだ、あのゴルゴダという十字架の形状にですね向かうとき、本当にですねイエス様に対するあざけり、罵り、十字架につけろ、十字架につけろという叫び声、主は黙々と十字架を背負い沈黙を保っていかれました。パウロもまさにこのイエス様の姿がダブっていくわけですね。いよいよですね、パウロのローマでの生活、一応28章で終わりですけども、ローマでの生活あるいは活動について見てまいりたいと思うんですが、ローマでの生活は16節を見るととてもですね守られた生活だったなと思います。16節、私たちがローマに入った時、パウロは監視の兵士がついてはいたが一人で生活することを許された。自由な環境が与えられたんですよ。なぜなんだろうか。それはカイザリアの総督フェストゥスがですね、パウロについての書状をですね皇帝に出しているわけですよね。またアグリッパも自分の見解をですねそれにつけて出していると思うんです。さらにはですね、パウロをカイザリアからローマまでですね連れて行ったユリアスというですね、いわゆる親衛隊と言いますから、この彼は直接皇帝の直属の軍隊ですね、親衛隊の百人隊長でしたユリアス、彼は一緒に船旅をしたわけですよ。そこでパウロの言動と献身的な姿とそれらをですね当然皇帝に報告したことでしょう。これらは皆パウロにとっては好意的な報告だったと思います。それゆえに許されたローマの生活でした。彼はローマでですね2年ほど生活したことが30節に記されております。さてローマについて何をしたんでしょうか。多分少しは休息を取ったでしょうけれども、もう3日後にはですね福音宣教の前線に立つわけですよ。3日後のことを見ましょう。17節、ローマについて3日後、3日後パウロはユダヤ人の主だった人たちを呼び集め、そして彼らが集まった時こう言った。兄弟たち、私は民に対しても先祖の慣習に対しても何一つ背くことはしていないにもかかわらず、エルサレムで囚人としてローマ人の手に渡されました。パウロはイエス・キリストが神であることを明白に説明し論証していったわけであります。それだけです。しかしですね、騒ぎが大きく多くなってローマ人に保護された、ローマ人の手に渡されて、ローマの総督が取り調べたところ、パウロには死に値する罪が何もなかった。当然釈放しなければなりません。ところがユダヤ人たちが反対したために、私はやむなくカエサルに上訴しましたけど、皆さん分かってください、私が カイサリに上訴したのは何のためかというと、こうです。19節、ところがユダヤ人たちが反対したため、私は仕方なくカイサリに上訴しました。自分の同胞を訴えようとしたわけではありません。私は上訴したのはユダヤ人を訴えるためではありません。それどころか、私はあなた方と同じ望みを持っているのです。私はあなた方と同じ望みを持っているのです。20節に、そういうわけで私はあなた方に会ってお話ししたいと願ったのです。私がこの鎖につながれているのはイスラエルの望みのためです。すなわちイスラエルの望み、それはメシアを待望してたんですよ。まことの救い主を待望してたんですよ。ユダヤ人もそうでした。ただ待望していたものが違ったんですね。するとですね、ユダヤ人たちはパウロに言ったのです。21節こう言いました。私たちはあなたについてユダヤから何の通知も受けていません。またここに来た兄弟たちの誰かがあなたについて何か悪いことを告げたり話したりしたことはこともありません。私たちはあなたが考えておられることをあなたから聞くのが良いと思っています。この宗派について至るところで反対があるということを私たちは耳にしていますから。パウロはここで4つのことを話しています。まず第一は、私たちローマにいるユダヤ人はエルサレムの本部から何の通知も受けていません。公の通知を受けていません。パウロについて。2番目は、ここに集まったユダヤ人たちはパウロについて悪く言ったり話したりしたことはありません。慎重ですよね。3番目、あなたの考えはあなたから直接聞くことが良いと思っています。直接聞くことが良いと思っています。4番目、ただしこの宗派、ナザレ派と言いますね、キリスト教のこと、イエス様がナザレの出身であることからナザレ派とよく言うんですけども、この宗教については至るところで反対があるということを私たちは聞いていますから、一方聞いてるわけですよ。けどもあなたから直接聞きたいんだと。この主だったユダヤ人たちの応答はなかなか慎重です。かつ社交辞令みたいなところもあります。心の中ではですね、いろんな反対があることをですね、耳にしていますからと、こういうわけですから。けれども私たちは直接あなたから聞きたいのです。ここではユダヤから公式な通知は来ていないかもしれません。パウロについて公式見解が出たわけじゃないです。しかしパウロが逮捕されたのは2年前、あるいは3年前ですよね。ペンテコステの、そこにですね、巡礼の旅をしていったローマの人々、ローマに住むユダヤ人たちはですね、パウロの噂を聞いているはずです。その噂がエルサレムからローマにですね、もたらされたということはあり得ると思います。しかしユダヤ人の代表者たちは、主だった人たちは、そういうですね、噂のようなプライベートな個人的な話には耳を傾ける気は全くありません。 本人から直接聞くべきだと思ってます。こういうんですよ、彼らは旧約聖書の教えの通りにですね、何があったのか事実を確認するためには一方だけの意見で判断することはしないんです。必ず双方の意見を聞きます。双方の意見を聞きます。聞かない限り判断はしません。そればかりか、証言は証言でも複数の証言を求めますね。一人の証言だけでは足りません。複数の一致した証言、それらによってですね、判断していくわけであります。なぜですか？冤罪を避けるためです。噂とか一時的な感情とか、そういうものによって人々が陥られることのないようにですね、非常に慎重だなと思いますね。まあユダヤ教の主だった人々だからでしょうね。さて、第1回目の会談はここで終わりです。第2回目の会談はもっと大勢のユダヤ人たちが来たというんですね。23節、そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。パウロは神の国のことを証しし、モーセの律法と預言者たちの書からイエスについて彼らを説得しようと朝から晩まで説明を続けた。パウロは、朝から晩までですよね。まあ寝食を忘れてとか一日中とかいろんな表現がありますけども、パウロは神の国のことについて語ったんです。証ししたんですよ。というのはですね、当時のユダヤ人たちが求めていた神の国というのは政治的な王国なんですよ。しかしパウロはそうじゃないよと、霊的な心の王国のことを証ししているわけですね。イエス・キリストを信じるときに、キリストの御霊が心に住んでくださり、私たちの心を思いに語りかけ、私たちの心に影響を及ぼしですね、私たちの心にキリストの愛に満ちた思いと行いとをですね、実は始めてくださる。聖霊が私たちの心のうちに始めてくださる神の支配、これが神の国ですね。パウロは自分の体験からもそのことをですね、話したでしょうね、証ししたでしょうね、熱く証したでしょうね。自分が経験したことですから。そればかりではありません。モーセの律法と預言者たちの書からイエスが神であることを冷静に説明したんですよ。証しは熱く、イエスが神であることは冷静に論理的にしっかりとですね、聖書から証したわけですね。しかしここで言いたいことは結果ですよね。その結果ユダヤ人たちはどういう対応をしたのかと、結果が24節に書いてあります。ある人たちは彼が語ることを受け入れたが、他の人たちは信じようとしなかった。彼らは互いに意見が一致しないまま帰ろうとしたので、パウロは一言ですね、預言者イザヤの言葉をですね、彼らに語るわけです。昔もこうだったな、イエス様の時もそうだったな、今もまた同じことが起こってる。どんなことが起こってるんですか。26節はイザヤ書6章9節からの引用でありますが、これはイザヤが神様のメッシュを受けた時、神様が語ってくださったんですね。本当に 自分の罪に気づきですね、彼は滅びるばかりだ、滅びるばかりだと言ってですね、けれども神様が彼に死を与えですね、あなたの罪許された、私のために誰を使わそうか、イザヤ、私を使わせてください。すると神様は何とおっしゃったんですか。あなたが言って語っても彼らは聞かないよ、あなたは語っても語っても彼らは耳を傾けないよ、まあ、なんてでしょうね、その耳を傾けないよというその言葉がこの六章九節の言葉なんですね。26節ですね、25節に預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られた通りです、この民のところに行って告げよ、あなた方は聞くには聞くが決して悟ることはない、見るには見るが決して知ることはない、この民イスラエルの心は鈍くなり、耳は遠くなり目は閉じているからである、彼らがユダヤ人がその目で見ることも耳で聞くことも心で悟ることも立ち返ることもないように、そして私神が癒すこともないようにと。ああ、イザヤの時もそうだったな、イエス様も同じこと語られたんですよ、ああ、イエス様もそうだったな。そしてパウロはまたローマのユダヤ人たちに対してこう語らざるを得なかったのです。語れど語れど聞く人がいない、悟る人がいない。次にパウロは28節でですね、ですから承知しておいてください、神の子の救いは異邦人に送られました。神の救いのメッセージ、すなわち福音はですね、異邦人、私たちのことですよ、私たちに送られたんです。彼らが聞き従うことになります。こうしてユダヤ人はですね、ローマにおいてもイエス・キリストを拒否するわけですね。じゃあ彼らは拒否されたというのはですね、彼らが滅びるためでしょうか、倒れるためでしょうか。パウロは決してそんなことはない、ローマ書の11章で展開していることでありますけれども、決してそんなことはない、かえって彼らの背きによって神の救いが異邦人に及んだんだと。ユダヤ人の不信仰によってキリストによる救いが、神を知る機会が異邦人に広がったんだと思うんですよ。じゃあユダヤ人は何なんですか。でもパウロは言います、異邦人たちが神様を信じて喜んで生きているその姿がユダヤ人にとっては妬みになる。そして彼らは必ず主のもとに立ち返ってくる。こうしてユダヤ人選びの民も異邦の民も皆キリストを受け入れ、そして終わりが来るという、まあ本当にですね、パウロの説教を聞いてるとですね、神様の憐れみ深さと、また神様のご計画の深さにすごく感動するわけです。また人の失敗、人の不信仰でさえも神様はそれらを用いて異邦人を救わんとなさるというですね、なんとも言い難いですね、神様のご計画だなと思います。私たちも時々失敗したり罪を犯したりすることがありますよ。けれども神様はそれさえも益に変えるとおっしゃるんですよね。神様に対してもうそれを本当に持ってですね、 歩みたいと、こんなふうに思います。私は今異邦人のクリスチャンとして考えることは、ユダヤ人たちがイエス・キリストの元に戻ってくる、それは異邦人クリスチャンである私たちが本当に信仰の恵みにあふれて、ユダヤ人たちが妬みを持つほどまでですね、私たちが神の祝福を受けたらいいんだよ、私たちの信仰の高値がユダヤ人の救いになるんだ、まあ、ハイナイトというですね、今もユダヤ人クリスチャンが生まれています。そのために多くの方々が捧げ物をし、支えて祈っております。ハイナイト祈祷会はそういうことのためなんですね。どうぞ私たちの生きる姿勢が、実は人々を愛して仕えする姿勢が、ユダヤ人を神に立ち返らせる神様の御業であると、私は本当にそのことをパウロが示したことに対してただただ感謝ですね。こうやって伝道について、パウロの伝道について、ローマへの伝道について、こういろいろ考えて思い巡らすときですね、私はじゃあ自分が伝道するときにですね、何か心に心配事があるんですよ。伝道した結果についてね、考えるからですよ。もし拒まれたらどうしようかとか、もしこのことで人間関係が壊れたらどうしようかとか、そういう心配があるからね、証なかなかできないんですよ。まあ罪人である私たちはですね、はっきり言います、信仰に立たないといつも否定的消極的な思考に心が支配されます。罪の支配だからです。ですからまず私たちが信仰に立つことです。神の約束に立つことです。そして祈ることです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると、こう語ってくださったんですね。パウロはあのピリピの牢屋の主人にですね、囚人や牢屋の監視に語りましたね。そうです、私たちにも語られてるんです。あなたが救われるなら、あなたが信じて救われるなら、あなたの家族も必ず救われますよと。パウロは伝道の結果をですね、主に委ねて、行く先行く先でですね、ユダヤ人伝道に勤しんできたわけであります。その結果、ユダヤ人たちがイエス・キリストを信じるグループと、イエス・キリストを否定するグループといつも分かれているいくということにですね、彼は経験しているわけですね、見ているわけですね。このローマにおいても同じことが起こったわけですね。けれども彼は分かれるようなことがあっても一人でも救われるな。なんでそこまでパウロは追い求めるんですか。なんでそこまで追い求めるんですか。それは彼自身がキリストを迫害したからですよ。教会を迫害したからですよ。クリスチャンたちを迫害したんですよ。そんな罪人であるにもかかわらず、主イエスは彼を許してくださった。許してくださった。許してくださっただけでなく、パウロを信頼して私の願いを聞いてくれと。私の福音を 私がなぜ十字架にかかったのか、私が三日間になぜ蘇ったのか、そして信じる者の心に聖霊を与えているのは、この神の恵みを世界に伝えてほしい。パウロはイエス様に許されて、イエス様に信頼されて、託された福音を死に至るまで宣教したわけであります。パウロは拒否したユダヤ人に対しても、やがて彼らも立ち返ってくる、確信しているわけですね。私もなんであっち行ったりこっち行ったりしながらですね、聖書を語り個人伝道しているんだろうと。私も最後までイエス様の招きに誠実に応答していきたいという切なる願いがあります。皆さんもですね、ぜひあなたの家族の救いのために、あなたの家族の救いのためにですね、結果は主に委ねて祈り始めることです。もしすでに祈っている方がいらっしゃるならば、今度は二人で祈り始めることです。そして三人で祈ることです。聖書は一人なら倒れてしまいます、二人なら一人で倒れても一人が助けることができます、三人なら決して倒れることはないとですね、道寄りの糸は切れないとありますが、どうか共に祈る教会を、祈る祈祷会を、祈る牧場をですね、主に捧げていきたい。お祈りします。御言葉を述べ伝えなさい。土地が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら攻め、戒め、また進めなさい。天の父よ、パウロは宣教の切なる願いに応答するようにと、若い弟子テモテに土地が良くても悪くても述べ伝えなさいと進め励ましています。主よ、私もまたテモテのように、主よ、土地が良くても悪くても最後まで忠実に仕えていきなさい。あなたが語りかけておられることを信じます。また信じたお一人お一人にも、小さな手もてとして、神様、あなたが語っておられることでございます。主よ、どうぞイエス様が、こんな罪深い私の罪を許してくださっただけでなく、尊い十字架の福音を、復活の福音を伝えてほしいと期待して信頼して委ねてくださった。どうかしよう、生涯かけて終わりまであなたへの誠実な奉仕を続けさせてください。初代教会がそうであったように、教会が人々の救いのために熱心に祈る教会となしてください。人会においても、牧場においても、二人三人が集うその土地も、家庭でも二人が心を合わせて祈る、そんな祈りの群れとなしてください。聖霊に用いられる器となしてください。主イエスキリストの御名によってお願いします。アーメン。さあ、主の素晴らしさを私たちも心の内に刻みましょう。賛美をいたします。 正英賛美歌540番主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますよ。どうぞご着席ください。今日も主がお語りくださった、私も家族のために祈ろうと、そんな決心なさった方、ぜひ前の方に進んでくださって、自分の思いを 表明していただきたいと思います。一緒に祈っていきたいと思います。この新しい週も主が皆さんと共に来てくださって祝福されますようにと祈っております。今朝の礼拝はこれをもって終了いたします。